どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ。今週はお風呂スタジオに無事帰ってまいりました。どうもありがとうございます。パチパチパチパチパチ。いやー、先週はね、初めてのビデオ試写室ラジオで。まあ、今後もなくはないかもしれないですね。なくはないかもしれないですけど、できればやりたくないって感じですが。まあ意外と落ち着いては収録できるんですけど、なんでしょうね、この一人で喋るのを、お風呂でこうやってるのに慣れてるじゃないですか、十数年毎週やってるわけだから。するとね、お布団ラジオとかもそうですけど、普通のところで喋るとなんか、ちょっと微妙に緊張するというか、なんかこう、自分の、なんていうの所作が難しいというか、このお風呂にパチャパチャ言ってるのがないだけで、なんか引っ張られるような感じがして、嫌な感じですけど、今週は無事戻ってまいりました。お風呂スタジオ、自宅です。明けて月曜日に収録していますが、この後12時から整骨院に予約してるんですけども、11時過ぎてました。ちょっと今日は短めに終わろうかなって、そういう事情で短めに終わろうかなと思ってるんですけど。まあ、11時半ぐらいに終わって、一旦涼んでから出かけないと汗だくでね、困りますので。まあまあ、そんなことで、まあいつも通りやりますけど、いつも通りやって、最近ね、だいたい30分今日ぐらいで終わるので、それぐらいで終われればなと思っておりますけれども、いや、9月になりましたね。泣いても笑っても2024年はあとたった4ヶ月ということでね、僕の推しの卒業まで4ヶ月でございますので。まあ4ヶ月か。すぐでしょうね。今年半分終わりましたねって言ってた6月末、7月になった時から数えても、もうあっちゅう間に2ヶ月が経ちましたから。まあだから、あと4ヶ月っていうことはもう3分の2、2024年が終わったということで、もう何もできてないですね、正直ね。いろいろやらなきゃいけないなと思ってることが、一つもできてないなとか思ったり、なかなかこう自分でも厳しいところがあって、もうちょっとちゃんとやらなきゃいけないなと思っている9月でございますね。9月に入ったので請求書もやらなきゃいけないし、なのに相変わらずどうでもいいゲームをやりながら TVer を見ているような生活をしているので、なかなか次に一歩踏み出す、進み出すことができていないなという感じがいたしますけれども。まあ言ってね、あと4ヶ月ですから、まあ4ヶ月過ぎても2025年が始まるだけですから、区切りも何も本来はないんですけどね。なんとなく自分たちの中でここが区切りだと決めてしまっていますから、やっぱり、年が明ける、2025年になるとなると、そこまでに、いろいろとこういうことはやっておきたいとか、こういうふうなことはあの人に喋っておきたいとか、あるんですけどね。たくさん実はあるんですけど、まあ、できてないですね。あれとあれとあれはやらなきゃいけないなと思いつつ、一歩踏み出さずにタワーを制圧するゲームを延々やって、それに飽きたらネジを外すやつになって、終わったら色ごとに納豆を集めていくゲームをやってですね。まあ、もう見たんだから見なくていい、ブラッシュアップライフと、1年後私は生徒に殺されました。最終回まで見ましたけど、あれ殺されましたの殺すっていう字が、四角い消し文字になってて、最後託されましたになるんですね。前回見た時気づきませんでしたけど、最高の教師が一年やり直した先に、生徒にこれからの未来を託されたというドラマで終わったと、殺されただったのが殺されずに済んで、生き残って託されたんだというところで終わるという、ドラマになっておりましたけれども。ブラッシュアップライフはあと1、2話残っておりますが、もう佳境なところまで来ております。5回目続きをやられているところですが。まあでもブラッシュアップライフと最高の教師っていうのは確かワンシーズンクールが変わってるんですね。確かブラッシュアップライフが先で、その翌クールに最高の教師やってたんですけど、まあ最高の教師を見直してみて分かったのが、 ナインボーダーだっけ、川口春奈さん主演のドラマの相手役の人は、最高の教師で旦那さん役でしたね。松下洸平さんですか。あんまりご存知ないんですけれどもね。いや、最近ね、その最高の教師を見直した時に、最高の教師ですごい悪役をやってた青木ゆず君っていう役者さんがいまして、この青木ゆず君がめちゃめちゃすごいんで、ちょっとチェックしてほしいんですよ。いや、ほんと素晴らしいですよ、若いけど。多分僕、まあ他も見てるかもしれない、気づかないうちにね、見てる可能性はありますが、最初に認識したのはカムカムエブリバディという朝ドラです。多分最高の教師が次で、その後にリベンジという赤楚くんが主演のドラマにも出てらっしゃったんですけど、全く同じ人だと思ってなかったんですよ。全く違うんですよ。カムカムエブリバディでは、年上の教師か何かに恋をする川栄さんの弟役でしたけど、すごくね、なんか純朴な青年役でした。青年というかもう少年から始まる感じですよね。で、最高の教師は完全な悪役です。とりあえず一番悪いやつ。で、最後に先生刺しちゃうようなやつ。そういうやつで、で、リベンジでは、赤楚くんをはめようとしている、その当時の病院の理事長の息子かな。だからもうボンボンですね。もう非常に頭の良くない。もう何もできないボンボン役。もうこれがね、三つとも、めちゃくちゃハマっているんですよ、ちゃんと。彼にちゃんとハマっているのにもかかわらず、全く違うので、まあよく見たら同じ顔ですけど、顔つきも違うんですよね。まあメイクとかもあるのかもしれないですけれども、やっぱり悪い役、朴訥な役、そしてボンボンの役で全然表情が違って、ちょっとね、青木ゆず君という役者さんはこれからずっかん出てくると思うので、もう注目してる方は、ドラマ大好きな方は注目してると思いますし、コンクールとかのね、今のクールとかも、もしかしたらドラマ出てたりするのかもしれないですけど、多分1年後ぐらいには主役張ってるんじゃないかなと思うんですよね。すごいです。もうぜひ見てください。ちょっと、おいくつか年齢まではわかんないですけど、まだ本当にお若いと思うんですよ。20代そこそこじゃないかなと思うんですが、まあ10代の役から、ボンボンの役は20代半ばぐらいの役だと思うんですけど、完璧にこなしているような印象で、もうこれから注目すべき役者さんなんじゃないかなと思っているので、ぜひ皆さんも気をつけて見ていただければなと思います。はい、ということで9月最初のお風呂ラジオ、ここからスタートです。さあ、台風はもうね、うろうろした後どっか行っちゃいましたねって言いたかったんですけどね、まだ行ってないらしいですよ。一応熱帯低気圧には変わったけど、勢力はそんなに衰えていなくて、雨を降らしながら、今この収録時点では静岡とかその辺りにいると。下手すると近畿の方に戻ってくるかもしれないって言われてて、でもね、近畿圏は好かれてるのか嫌われてるのか分かりませんけど、四国からね、中国四国地方をずーっと来た後にギューンって南にシュート回転でグワーって右に曲がって南の方に行き、でそのまま消えるのかと思ったら、そのまま U ターンをするように北に上がってきたから、近畿はほとんど、まあ和歌山とかは分かんないですけど、少なくとも京都大阪はほぼ風も強くなかったし、雨もちょろっとじゃないですか。 でも、まあ、あれだけね、まあ、どう動くかも分からなかったから、実際直撃してたらすごい被害になった可能性も高いので、もう翻弄されまくりです。ほんと一週間翻弄されましたね。先週だから台風のおかげもあって、まあ一遍帰れるけど、電車の加減もあるからって言って止まってビデオ試写室ラジオになってるわけですよ。一応ね、念のため、念のため。でもその後も全く来ないで、九州に停滞して、牛歩戦術というか、そういう感じですか。気象予報士の人が九州に停滞するなんか見たことないって言ってましたからね。あんなの予想するのも無理っちゅう話ですよね。で、月曜日がスタジオ仕事で。で、火曜日も超早朝スタジオ仕事だったんです。で、超早朝スタジオ仕事の合間は泊まりがあるので、そのまま泊まりに行って、ホテル泊まって超早朝仕事は朝8時ぐらいに終わっちゃうんですね。で、朝8時に終わって、そのままその日の夜、次の日の超早朝別の仕事で、滋賀県のロケいつものやつ、行かなきゃいけないから、台風の加減によっては、下道を使ってでも、もう朝から滋賀県に向かわないと、やばいかもと思って車で行ってるんですよ。その前の週が。その前の週の先週話したような部分。まあ、ライブ行って、岩橋くんの家で収録をしたところ、そこぐらいまで、そのまま下手したら、電車が止まってしまうというか、そういう状況を帰り見て、車で行ってるわけ。火曜日まで。日曜日の朝から火曜日まで。したら全然火曜日に直撃しないじゃないですか。そしてね、水曜日の超早朝仕事のロケの方は、会社の方から連絡がありまして、ちょっとすいませんけど、火曜日、水曜日直撃したら水曜日のロケがなくなるかもしれないですと。水曜日にロケする対象自体が動かないかもしれないので、一応木曜日も抑えさせてもらっていいですかっていうのを事前に連絡いただいてたんですよ。月曜日か日曜日かぐらいの時点で。ああ、いいですよっていう風になってて、よしよしや、まあ、水曜日に終わってしまう方がいいんですけど、水曜日なくなっても一応ね、当日キャンセルになりますから、いやらしい話、全額請求しますので、水木と一本仕事が増えるという状況ですよ。そうしたら全然来ないから水曜日普通にロケが進行しますよね。で、それ火曜日の時点でもう分かってるから連絡があって、木曜日に抑えさせてもらってた予備日、バラさせてくださいと、これ普通にロケができますと。ね、もう全然問題なく雨も一滴も降ることなく、多少雲はあったかもしれないですけど、まあどっちかっていうと晴天の状態でロケが終わり、それも午前中に終わったんですよ。さっき言いそびれましたけど、そのまま直接行くのやめたんですよ。いっぺん家帰ったんですよ。だから、火曜日の朝終わっていっぺん家帰って、そこで前の日、月曜日の夜飲みに行った後にホテルで全部お風呂ラジオ先週の方上げたんですけど、動画も全部レンダリングまでできていたのを家でアップしまして。で、でもね、あれもあるから、まだ風とかも、通行止めとかもある可能性があるからって、早めに出たら全然余裕で、夕方には着きまして、早めに寝まして、水曜日はロケ普通にできまして、で、木曜日なんですけど、月曜日の時点で、また別の会社から、木曜日に中継の仕事があって、その仕事も、ちょっとすんませんけど、人がちょっと足りなかったので、いいですかって言われたんですけど、僕もう予備日決まってるから、予備日になってるからなくなったらいけると思うんだけど、っていう返事でごまかして、濁して終わってたんですが、まあ、火曜日かな月曜日かの時点でなくなったので、木曜日なくなったから行けますよという連絡をそっちにしたわけ。そしたらもうそっちでもう対応できてますのでっていう話になって、ああ、そう、わかったわかった。了解しましたよということで木曜日は仕事なくなったんです。まあその木曜日の中継もなくなったらしいですけどね、結局ね。その頃はもう大阪はもう電車が止まる止まらないでいろいろやってまして、 金曜日も僕休みの予定だったんですけど、土曜日にスタジオ収録仕事があったんですよ。生放送とかではなくて収録の仕事。だからそんな状況ですから、タレントさんとかスタッフも移動ができないかもしれないから、中止になるかもしれませんねっていう話をしてたんですが、ちょっとストックが足りないということで、収録今までしてストックされてる分が足りないので、なんとしてでも収録しないと放送に穴が開くということになりまして、前の日を泊まりにしますと。つまり金曜日の夜泊まりに行ってくださいと。でもその時点でもまだ電車がどうなってるか本当わかんないので、大丈夫かなと思ってて、で、泊まりだけっていうのもなんですから、金曜日に仕事つけますってなって、全く別の局の、全く別のスタジオの仕事が入って、で、金曜日朝に出て、その仕事が夕方ぐらいに終わり、で、宿に入って、宿に入る前か入った後か荷物だけ置いて飲みに行き、んで、帰る頃に結構雨が降ってきたかな。その頃はポツポツでしたね。で、翌日の朝8時半ぐらいに集合してくださいということなので朝起きて、出る時が土曜日の朝が一番降ってましたね、大阪に関してはね。で、わーっと結構降ってきたんだけど、まあ横殴りというほどもなく、でもまあまあその日は普通にやってまして、お昼頃に来た別のスタッフの方に傘持ってらっしゃったから、雨降ってましたって、あ、ちょっとだけもうやみますよって言ってるんですよ。え？電車止まるって言ってたから止まりにしたんだけど、もう何も止まらなかったし、まあ雨もちょっとだけっていう、帰れたなっていう状況ですね。まあ宿、いい宿だったんでいいんですけど。で、土曜日が終わりまして、夕方。夕方までに普通にスケジュール通りに収録が終わって、まあ普通にスーッと電車に乗って帰ってまいりまして。まあ何事もなかったですね、結局ね。で、日曜日僕ライブ見に行ってたので、ライブ2本、大阪で。まあちょろっと降ってた時間はありましたね、外歩いてる時に。ちょろでしたね。夜帰るときに、電車に乗ろうとしたら電車ビシャビシャで、うわ京都の方は降ってんだと思ったんだけど、降りたら降ってなかったです。なんでしょうね、僕、モーゼみたいなもんなのかな。雨に向かって進んでいくと雨が避けてってくれるのかしら。それぐらい、もう本当に激しい雨で困っちゃうロケのときに僕のモーゼ能力を発揮したいですけど。今回の台風で僕がまあまあモーゼ能力を、発揮したようで、うろうろうろうろしている台風さんに、対抗できる僕の唯一の力なんじゃないかなと思っておりますが、まあでも後ろから11号っていうのが控えていらっしゃるらしいので、それでこの10号も台風という名前ではなくなりましたけど、まだ物は残っているので、今日もね、朝からテレビ見てたらすごいなんか雨降ってるぞっていう、こんな被害が出ましたみたいな、中部東海あたりの被害、東京の方もそうですね、いっぱい報道されてましたので、本当皆さんまだまだお気をつけくださいね。11号も来ますのでね。まあとりあえず近畿圏は好かれてる、おは嫌われてるので、今回に関してはね、まあ2019年にものすごいのが来ましたから、ビルの中にいたのに地震かと思うぐらい揺れましたからね、台風の風でね。あら、木造だったら、うちの家だったら、もう一発で吹き飛びますよ。消しちゃいますね。はい。だから、そんな、こんなもあるので、まあ、今後また太陽が出てくると、まだまだ暑い日も続くらしいですから、ご自愛いただいて、僕もご自愛しますので、気をつけて暮らしていきたいなと思います。はい。ということで、この後は朗読のコーナーです。続き、今回で終わるかなと思ってます。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実戦と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週も続きです。味わい返したい七歩の詩。七歩の詩を先週読みましたが、その続き、七歩の間に読んだ詩。もう俺は詩を書いていればいいのだから。ポエマーなんだから。戦争なんか行くもんかという弟のお話でしたが、その続きでございます。結局人間この愚かなもの、どこかの鉄人の言ったというこの言葉を私はしみじみと思い返さざるを得ないのであります。と言って心あるものは、その当時でも決してこういう問題を考えていなかったわけではありません。その一例として、例えば北面の武士であった西行法師などは、それで彼は23、4歳の時にはもう、これ先週読みましたね。どこからだ？ここだ。読みましたね。現代人の最強以上の悩みがあるとも言えるかもしれませんまで読みましたね。その続きからになりました。最強法師の悩み。一体人間とはいかなるものかということに突き当たるわけであります。これについては仏教の方でも早くから考えてきておりまして。例えば仏教の哲学の上からは、よく人間の要素を三分類するのであります。人間は実に始末が悪い。始末の悪い素因というのは何だというと、人間の本能に三つある。その一つは飲食即是道である。食物食うこと。これが人間の大きな問題である。次に飲欲即是道ということを言います。生食、人間の生きている限り続くもの。これまた大切な本能である。これもまた仏教の上でも人間本来の姿として認めています。もう一つは闘争即是道。人間の本能の中には食うことと生食の他に始末の悪い闘争本能がある。確かに私たちはそう言われますが、そういう本能を自らのうちに持っています。しかも自らの生命体の中に持っている。例えば僕が怪我をします。あるいは急性の悪い疫病にかかる。すると自分はこんこんと昏睡状態に陥りますけれど、自分の生命体を形作る白血球は腐りかけている傷口のばい菌をとどめるため闘争を展開する。自分自身の生命の中にさえすでにこの本能は生へのものとしてできておるんです。我々昏睡に陥ってわからなくなり、氷袋や氷枕で冷やしたり注射をしてもらったりしておりますけれど、生命体そのものは外部のものと猛烈に戦っている。そういうものの上に成り立っている人間でありますから、その人間と人間とがぶつかり合えば、そこに自ら闘争本能が現れてくるわけであります。私は人間が人類が本当に幸せになるには、この闘争本能の解決を図らねば、お互いは幸せになれんと思うのであります。例えば前に挙げた三分類の中、性愛の淫欲即是道の問題については、去年のチャタレイ夫人の問題なんかでも非常に分断の人たちや法理論的な人たちの闘争もあり、文学者らも愛欲、それから性愛という問題については戦後一頃は非常に突っ込んで書いて解決を促したりした。ところが闘争本能の方はそういうお互いの上に重大な問題でありながら取り上げられることは少ないのです。宗教の上に取り上げられていないのです。私たちのささやかな四五人の家庭の中においてすら、すぐお互いの闘争の本能を出しっぱなしにしておって、 朝夕荒々しい茶碗の音などをさせて喧嘩をし合ったりなんかをしている。我々は闘争本能といういかに重大な取り扱い物を持っておるかということを私たちは考えてみようともしない。果たしてそれでいいものであろうかと私には思われるのです。私の平家物語はこれからさらに回を追うにつれて源氏と平家の人の闘争本能が凄まじい様相を持って壇の浦まで渦巻いていく。これは一体どういうことなのだという疑問については私のごときささやかな文学者の力では到底解決なんてできるものとは思いません。お釈迦さんでも孔子でもこの問題はできなかったことでありますから僕にはできないのは当たり前でありますが今の私の願いとしてはお互いがもうちょっとこの本能を冷静に考えようじゃないか見直そうじゃないかということを考え考えこの考えを平家物語に入れて書いていこうというのがまた私の一つの願いでもあります。はい。
なるほどね。もう政治家を切り抜けてきた作家の話ですから、まあ重いですよね。僕ら政治家を生きてはきていないので、戦後まあまあすぐの講演だと思うんですけど、まあ10年ぐらいですか、昭和30年とかまでの間の講演なんじゃないかなと思うんですけど、まあね、今も戦争してますからね、なくなってないですから。科学が発達して現代になったからといって、争い事は絶えない。まあ、本当家族でもそうですし、仕事先でも、は?は?って言っちゃうってあるじゃないですか。あんま言わなくなりましたよね。若い頃はよく言ってましたね。は?ダメですよ、職場ではって言っちゃう。はい。言わないのが、圧力を生まないことの一つだと思いますので。はい。ぼちぼち、仕事していきたいと思いますが。はい。ということでね、暑いな。9月になってもまだまだ暑い日が続きますので。僕自身も、慈愛しながら、人と争わないように生きていきたいと思います。ということで、この後はエンディングです。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
はい、ということで先週はね、結局台風のこともあって仕事が増えましてね、月火水金土と仕事してました。珍しいですね。週休2日ってね、ここ最近の僕にとっては非常に珍しいんですけど、今週1本しか仕事ないんですよ。どうしてくれるんだろうね、本当にね。本当1本しか仕事がないっていうのはね、苦しいですね。もうちょっと仕事したいもんですけど。まあ、なるようにしかならないと思って生きていきますよ。はい、なるようにしかならないと思いながら、ライブを見に行きたいと思います。今回はメールも質問箱も来てないようですが、まあでも本当ね、台風とかいうのってもう僕らが何とかできるもんでもないので、こっちおいでって言って人工低気圧を作ってそこに座れるようにするとか、人工高気圧で縁を回るようにしたりとかできないですから、今度来る11号っていうのはあんまり今の予報では日本の方に来る予定はないらしいですけど、相変わらず北側の偏西風とか、東側の高気圧とかそういうものがちょっと少ない、足りないみたいで、またコマのようにうろうろするんじゃないかと言われてますので、ほんと気をつけていきたいなと思っております。もう一個なんか喋りたいことがあった気がしますが、思い出せないので、この辺で失礼したいかなと思います。はい、11時半前に終われそうです。はい、ということで、来週またお会いしましょう。来週ももちろんお風呂スタジオからお送りしたいと思います。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまで。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。